日本ではお盆休みのシーズンです。多くの日本人がお盆で、ある人は外国へ、ある人は日本の各地に旅行するときに、皆さんはこの三育関町教会で礼拝をされる。素晴らしいですね。皆さんと一緒に礼拝ができることを嬉しく思い感謝いたします。目には目を、歯には歯を、非常に有名な言葉です。その意味するところは、聖書を読んでいない多くの日本人でも意味はパッと通じるようです。これどういう場合に使われていますか？何か被害を被った時に復讐と報復を考えて、目には目を、歯には歯をと言われます。つまり、目を潰されたら潰し返す、歯を折られたら折り返す、そのような意味で使われています。そうですね、日本ではヤクザの抗争の時に、報復行為に出る時に、目には目を、歯には歯をと言われます。インドとパキスタンの争い、イスラエルとパレスチナの争いでも使われました。そして今では IS との戦いでこれが出てきます。目には目を、歯には歯を、これは聖書の中に出てきます。許しを教える神様が、目には目を、歯には歯をと教えられるのは少し変ではありませんか？敵を愛し迫害する者のために祈れと教えている聖書が、目には目を、歯には歯をと報復を教えるのでしょうか？そうでしたら、これはちょっとおかしいですね。先ほど言いましたように、この目には目を、歯には歯をは、現代においては血なまぐさい野蛮な報復行為の時に使われます。聖書の神様がそういうことを教えられるのでしょうか？旧約聖書の中にこの言葉が3回出てきます。では聖書はどういう時にどういうことをこれで教えているのか、やっぱり聖書が言っていることを見ないとダメですね。では開けましょう。レビ記24章19節20節新共同訳202ページ、レビ記の24章19、20です。人に障害を加えた者はそれと同一の障害を受けねばならない。骨折には骨折、骨折を、目には目を、歯には歯を持って人に与えたと同じ障害を受けねばならない。聖書の中で神様の言葉が一番多いのはレビ記です。もうこれは非常にはっきりしています。もう明らかにレビ記が多いです。主はモーセに言われた、その後に書いてあることは全部神様の言葉です。そして一章ぐらい行ってそれが閉じられるわけですね。さて、口語訳聖書ではここのところがですね、神様の言葉として括弧に入れられています。新共同訳ではですね、括弧がないわけですね。でそれで私は新共同訳を見ていて、あ、神様の言葉は括弧で入っていないんだなと思いました。ところが創世記の一章、神様が光あれと言われた時に新共同訳でも括弧に入っているわけです。でそれで私は、どうしてある聖句には神様の言葉が括弧に入っていて、ある場合には括弧に入っていないのか、これを非常に不思議に思って、川越勝らしく日本聖書協会に手紙を書いたんです。どういう時には神の言葉を括弧に入れてますか、どういう時には入れてないんですか、何か法則がありますか、ということでですね、だいぶ経って返事が来ました。それに触れますと時間がかかりますので、今日はそれに、触れませんけれども、今読んだところはこれは間違いなく括弧の中、神様の言葉なんですね。さてですね、目には目を、歯には歯を、もしこれがですね、 目を潰されたら潰し返しなさい、歯を折られたら折り返しなさいであれば、これは復讐報復の教えです。復讐報復はこれは被害者がするんですよ。さてここの聖句何と書いてありました？19節、人に障害を加えた者はそれと同一の障害を受けねばならない。骨折には骨折を、目には目を、歯には歯を持って人に与えたと同じ障害を受けねばならない。これはね、加害者に向かって言われているんですよ。被害者が加害者に復讐するのではなくて、加害者が同じ障害で償いをしなくてはならないということですね。さて、目には目を、歯には歯を、この教えが世界中に広まりました。キリスト教国でない日本においても知られているのは素晴らしいんですけれども、しかし聖書の教えとは全く反対の意味で世界に広まってしまったんです。被害者に教えられているように多くの人が思っているわけです。聖書は加害者に言っているんですよ。同じもので償いなさいと言っているわけですね。さてですね、あなたは小学校に入る前に、あるいは小学校に入ってから兄弟喧嘩をしましたか？兄さんからいろいろ言われ、もう口ではかなわなくなった弟がですね、もう我慢しきらなくてパーンとこう手を出したとします。そうすると兄さんが負けずにですね、パンパーンとやるわけです。弟がですね、僕は2回しか戦わなかったのに、お兄ちゃんは3回叩いたねとかっていうふうにですね、いいですか、やり返し仕返しは全部やられたこと以上のことをやろうとするんです。それでどんどんどんどんどんどんどんどんエスカレートするわけですね。これは子供の兄弟喧嘩だけじゃないですよ。ヤクザの抗争も同じです。国と国との戦争の場合も同じです。やられたらやり返す、それはやられたこと以上のことをやろうとしてエスカレートしているわけですね。さて神様がここで教えられたことは、加害者に責任を取ることを教えておられます。その責任は与えた傷と同じだということです。目には目なんです、歯には歯なんです。同じところまでですね、2倍3倍の責任を取らなくても良いのです。同じところまでですね。さてこの目には目を、歯には歯をという教えをですね、被害者が復讐のためと取った場合と、加害者が責任のためと取った場合では全く意味が違うわけですね。この点が非常に大切です。さて、もう少し違った書き方をしているところがあります。ではそこを見てください。出エジプト記21章23から25、新共同訳128ページ、出エジプト記21章23から25、23というのはそのページの一番最後の行の下ですね。もしその他の損傷があるならば、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償わねばならない。ここにはっきり書いてあります。目には目、歯には歯、これは復讐の教えじゃないんですね。償いの教えなんです。償いをしなさいというわけですね。それではちょっと赤字のところを皆さんで一緒に朗読をいたしましょうか。はい。もしその他の損傷があるならば、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。もうこれで非常にはっきりしてますよ。これは 加害者に対する償いの教えなんですね。被害者の報復、復讐の教えではないんです。さてですね、古代においてはどこの国にもひどい復讐の習慣がありました。自分の村の男がですね、隣村に行って何か盗んだとします。捕まえられて半殺しにあった。で帰ってきた時にですね、これくらいの盗みに対して半殺しにするのはひどすぎるっていうわけです。それで復讐はエスカレートします。今度は向こうの村の人を一人捕まえて、半殺しじゃありません、殺すわけですよ。そうすると今度は向こうの人はですね、殺したなというわけで、今度は向こうは二人殺すというふうにですね、でどんどんどんどんこうエスカレートしていくわけですね。この立法は復讐しようとする者に対してその範囲を限定してるんです。ここまでだけ、同じところまで。そしてですね、害を与えた人だけが罰せられる、二人三人じゃない、害を与えた人だけですよというふうにですね、これは加害者が殺されたり2倍3倍の傷害を受けることがないように守るための教えです。負うべき責任は同じところまで、それ以上ではないということ、これ神様の知恵ですよ。目には目を、歯には歯を、聖書の意味合点していただけましたでしょうか。 NHK だったら合点とこうなるわけですね。さてですね、この非常によく知られた教えをイエス様は全く新しい面から教えられたんです。もうそれは聞いた人がもう驚き呆れるものでした。キリストは何と教えられたでしょうか。ではマタイの5章38-39節、新約のマタイの5章38-39、マタイによる福音書5章38-39、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。右の方を打つなら左の方と書いてあります。口語訳聖書では左とは書いていないんですね。他の方も向けなさいと訳してあります。左と他では、これは当然言葉が違いますから、言語でもこれは違うはずですよね。言語を調べますと、ここは他が使ってあります。右の方を向けたら他の方も向けなさい。この他はもう左に決まっているので、日本聖書協会では、新教条約では左としたのだと思いますけれども、言語は他が書いてあります。さてですね、先ほどの旧約の目には目を、歯には歯をの法則を当てはめるなら、自分が右の方を打たれたら、こちらは被害者であるべきですから、被害者でありますから、加害者が責任として右の方を打たれるべきではないでしょうか。しかしここではですね、イエス様は被害者がまた打たれることを教えています。そして右の方を打たれたら、もう一度右ではなく他の方、左の方を出しなさいというふうに教えてますね。もうこれはですね、聞くだけよりもこれは実演した方がはるかに分かりやすいです。それではこれをですね、実現しましょう。どなたかモデルになっていただけますか。まあおそらくいないでしょうね。年配者を打つわけにはいきません。女性を打つわけにいきません。男性、大学生だ、宮本君だ、ではおいでください。ではここに立ってくださいね。私はあなたに何の恨みもありません。しかし今日礼拝に参加された方がこの聖句の意味が分かるように、一つ、モデルとなってください。じゃあちょっと皆さんの方向いて立ってもらえますか。 もうちょっとこっち。それではですね、足をちょっと開いて、そして両手は後ろで組んでください。奥歯をかみしめて目は閉じてください。さてですね、あなたは右の方を打たれましたか、左の方を打たれましたか。
左の方を打たれました。
彼左と言ってるんですよ。イエス様は右の方を打たれたらって言われたんです。ここに意味があるんですよ。どうしてイエス様は左と言わなかったのか、これが深い意味なんです。さて、私が彼の右の方を打とうとしたらどうしますか。これじゃちょっと不自然ですよね。現代日本人、世界中、何人でもね、明らかにこれは右利きが多いです。右利きの人が自然に打ちますと左を打つんですよね。さて、イエス様はどうして右って言われたんでしょうか。ユダヤ人なら意味がわかるんです。ごく自然に相手の右を叩こうとしたらこうなるんですよ。こうで打つんです。日本人は平で打たれてもこうで打たれても違いはないですよ。単なる一発ということですよ。でもユダヤ人にはこれが意味が深いんです。ありがとうございました。2000年前にユダヤ人の夫婦が興奮してですね、夫婦喧嘩になったとします。そしてですね、ご主人がですね、うるさい、お前黙ってろ、パーンとこうやったとします。そしたらですね、これは大変なことなんですよ。あなたひどい、こうで打ちましたね。ユダヤ人は平で叩かれるよりもこうで叩かれることは2倍の屈辱だったんです。一発では済まないんですよ。2倍の屈辱、2倍の侮辱だったんです。それで奥さんがですね、もうあなたと一緒に生活はできません、あなた別れましょうとなると思いますか。これはですね、5月20日の午後の礼拝で説教いたしましたけれども、2000年前のユダヤ人、妻から夫に離婚を申し立てることはできませんでした。夫から妻には簡単にできたんです。なんと大変な時代でしょうね。既婚者の皆さん、2000年前にユダヤ人として女性として生まれなくてよかったですね。さてですね、日本人なら手のひらで叩かれようと、甲で叩かれようとですね、あまり違いはありません。要するに単に一発叩かれたということです。しかしユダヤ人はこれは2倍の屈辱、2倍の侮辱でした。イエス様はですね、相手が与える痛みよりもさらに大きな痛みを受けなさいということを教えられたわけです。私たちが相手が与えようとする痛みよりももっと大きな痛みを受けようとする姿勢があるならば、どれだけ忍耐力が増すことでしょうか。この教え、すごい教えですね。あなたはどのような親に育てられましたか。また親になった方は子供をどのように育てていますか。それは聖書的な育て方でしょうか。キリストのこの教えに沿った育て方でしょうか。あなたのお子さんが子供に叩かれて泣いて帰ってきたとします。それもたまにではなく、よく泣かされて帰ってきたとします。その時に何と言いますか。その子が 男の子だったらどうしますか。お父さんもお母さんもそんなにメソメソな子は嫌いよ、男の子はもっと強くなりなさい、殴られたら殴り返しなさい、流されたら流しなさい、これキリストの教えと全然違いますね。殴られたら殴り返す、これは弱い子にできなくても強い子にはできるでしょう。しかし右の方を打たれて左の方を出すことは肉体的に強いだけでは到底できません。キリストのこの教え、弱者の倫理ではないのです。相手が自分に痛みを与えようとするならば、それ以上の痛みを受けましょうという大きな心がないとこれはできないのです。この教えに従うためには祈りが必要ですね。人間の自然の心のままではこれは到底できません。自然の心は今も昔も同じです。やられた以上のことをやり返そうとします。イエス様のこの教えすごいですね。これは心に神様の愛、アガペの愛がないとできません、来週午後の礼拝ですけども、神の愛、アガペの愛に、触れようと思っています。これを神様からいただかないとできないですね。神様のこの愛を与えてくださいと祈りましょう。アガペの愛をくださいと祈りましょう。今日どうかその祈りをなさってください。このマタイによる福音書、今日のこの教えには続きがあるんですよ。続きは40節と41節です。今日目には目を歯には歯をお聞きになったわけですから、皆さん続きを聞かなければならないですね。続きは来週の午後の礼拝です。8月19日の午後の礼拝においでください。目には目を、歯には歯を正しく実行していただきましたでしょうか。それではそのように実行してください。